ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、武田邦彦の科学教室といってもですね、ちょっとこう、まあ、現実的なエネルギーの話と少し関係するので、まあ、科学的な面白さというよりかですね、まあ、社会性もちょっとある話なんですが、最近ね、太陽光発電がいいなんて話があって、この前そういう質問を受けましたんでね、まあ、砂時計という番組で、まあ、太陽光発電は、まあ、効率的にですね、あまり良くないんじゃないか。まあ、つまり、ドイツが太陽光発電を頑張ったんですけど、まあ、電気代、だいたい一般家庭用の電気代がですね、まあ、日本円で言えば、だいたい、キロワットアワーあたり15円のものが45円になりましてね、3倍になったわけですよ。ですから、まあ、ご家庭ですとね、1ヶ月1万円だった電気代が3万円になったって言うとですね、もうこれは耐えられないということで、太陽光発電を交代させてですね、フランスから原子力買うか、それとも自分のところで原子力発電所を作ろうかなんて話になってですね、様相が大きく変わってるわけですね。まあ、そんな話を一応しました。しかしその時にもちょっと私触れたんですけども、実は太陽光発電の問題点はそこにあるわけじゃなくて、まあ、昨日実は参政党の大会でちょっと話をさせていただいたのはそれなんですけれども、我々がですね、将来どういう生活をしたいと思ってるのかというところが一番最初なんですね。我々は人間ですからね、まあ自然とか生物と一緒に生活をしてるわけですね。それで、我々が生きてるエネルギーのほとんどはですね、太陽の光のエネルギーなんですよ。ですから、まあ、例えば、川が流れてると。これは太陽エネルギーじゃないなんて思ってる人がいるんですが、もちろんちょっとここに、ポンチ絵をね、ちょっと見にくいかもしれないですね。私ちょっと今撮影したらなんかちょっと絵がよく見えないなってんで、このくらい近づけなきゃダメかなと思いましたけど、川が流れてるって何かっつったら、海水面に太陽の光が当たって、それで水が蒸発するわけですね。それでそれが上空に登って雲になり、雲が風で山の方に持っていかれて、山の頂上でぶつかってですね。そして雨が降ると。その雨が川となって流れるわけですからね。まあ物理的に言えば、太陽の光エネルギーが、まあ水の蒸発のエネルギーって言いますかね。エントロピー増大して雲になり、それが山頂に降って、今度はポテンシャルエネルギーになるって。まあこういうわけですね。ですから、まあ川が流れるわけです。で川が流れるから、まあそこに、魚が住み、それから川の水が川の周辺に染みていって木が生え、その木に鳥が鳴くと。こうなるわけですね。まあ砂も運ばれて、いろいろな関東平野だとか、濃尾平野っていう平野はですね、みんな川が運んできた土砂で我々は生活してるわけですね。これ太陽エネルギーなわけです。もちろんここで言えば風も太陽エネルギーですね。太陽の光の歪みっていうか分布がですね、少し違うので、そこで気圧の差ができて風が吹くと。もちろんその中で、まあもちろん山もできるってまあ極端に言えばそうなんですが、海が蒸発したり、海に魚がいたりするのも全部太陽エネルギーなわけですね。で、その太陽エネルギーっていうのは全生物、全自然が現在の状態で使ってるわけです。もちろん一番使ってるのは、まあ人間なわけですね。で、さらに今人間はですね、太陽光のエネルギーから電気を取るとこう思ってるわけですね。でこれは自然に優しいっていう、まあ変な人が世の中にいるんですよ。太陽の光を人間が利用するほど自然に厳しいものはないんですよね。それは当たり前で、例えば一番極端には希少生物と言われるものですね。希少動物。まあこういったものはですね、なぜ希少であるかと、まあ、言いますとね、それは弱いからなんですよね。弱いから希少動物である。つまり、競争に負けて繁栄してないと。だからそういうその生物はどこにいるかって言ったら、例えば沼とかですね、日陰とか、まあ、そういうところにひっそりと住んでるわけですよ。で、僕ある市でですね、 そういう調査をしました。ちょうど名古屋大学時代だったんで、学生と一緒に、興味ある学生と一緒に、地方に行っては、丹念に、ここに、太陽光パネルを敷いたら、生物にどういう影響があるだろうか、まあ、いうことを調べましたらね。まあ、その市の場合はですよ、市民が使ってる電気の数パーセントを使ったらですね、絶滅危惧種と言われるものは全部死に絶えてしまうんですよ。どうしてかというと、絶滅危惧種っていうのはですね、大体弱いので絶滅危惧種なわけで、住んでるところはどこかって沼地だとか影、日陰とかですね、それから直射日光は当たらないけども反射光で生きてると。例えば屋根の反射光で生きてるというようなところに絶滅危惧種がいるんですね。ですからまあ私もその時に分かったんですが、例えば屋根に太陽光発電をつけると、下は瓦だけだと思うんですけども、瓦はそれほど太陽光を吸収してるわけじゃなくて、瓦から反射されて、どっかの沼地とか草むらに行くと。まあその太陽光を利用して、まあ弱い生物が住んでいるというわけですね。ですから弱い生物が真っ先に死にます。だいたい数パーセントですね。10% 近くまで、その市民が使う電気の 10% 近くまで、太陽光発電を利用しますとね、今度はほとんどの人工的な以外ですね、稲とか、そういったまあ人間がこう囲って、太陽の光をこうちゃんと使ってっていうふうにしているもの以外は、ほとんどが死に絶えてしまいます。それは当たり前で、まあ、私はまあ計算したら測定して、研究したらそういう具体的な数字が出てきたんですけど、頭で考えたってね、全生物は太陽の光で生きてるわけですから、人間がそのね、エネルギーを使ったら、それは当然ダメになっちゃうんですね。だから太陽光発電は自然のエネルギーだから、自然に優しいって一体、あなた何考えてんのっていう感じなんですね。ただ、まあ今のエネルギーの専門家のエネルギーの専門家はですね、まあ、利権にまみれてるというか、お金が欲しいだけでやってますからね。で、専門家が素人を騙すのはいくらでもできるんですよ。まあ、その典型的なやつが、地熱発電なんてありましてね。まあ、確かに日本は、温泉が多いですしね。それから地下に行けば、ものすごく熱いマグマなんかありますから、そのマグマを利用して発電するって、いや、普通の人はちょっとうっかり引っかかっちゃうんですけどね。発電というのは、高い温度があったからってダメなんですよね。温度差が必要ですから。だから、高い温度と低い温度の両方なきゃいけないんですね。ですから、例えば、まあ、一時有名になりましたが、原子力発電の冷却水、だ原子力発電所の近くには温排水が出るから、温排水公害なんて言われましたけどね。なんで原子力発電所に温排水がつきものかったら、もちろん、ウランを燃やして高い熱が出る。高い熱が出て発電できるんじゃないんですよね。高い熱と低い熱が必要ですから。低い熱というのはこう海の水を汲み上げたり、川の水を利用して、そこで熱の流れを作る。その熱の流れを作るから、そこから電気が取れるっていう。まあそういうことですね。だけど、こういうやつはね、まあ私の経験ですと、まあ市民グループとか、まあその市民グループが悪いわけじゃないですよ。そういうことじゃなくて、まあそういう人たちを騙すのは簡単なんですよ。ですから、まあ日本に、大体その、これだけ地下資源があるのに、なんで利用しないんだなんていう人いるんですけど、日本は火山国だから、ね、地熱発電なんか宝庫じゃないか。日本にはエネルギー資源がないっていう嘘じゃないかって、こんなの嘘なんですよ。例えば、その時にまた専門家がね、ずいぶんこれ前ですけど、20年ぐらい前に、地熱発電で金をもらってる専門家で何つってたかったら、アイスランドを見ろと。アイスランドはほとんど地熱発電でやってんじゃないかって言うんですよ。あそこは人口が30万人ですから。30万人ぐらいだったらね、日本でもできます。ですけど、それ以上ね、ダメなんですよ。それで一回、私、地熱発電の国家のなんか委員会かなんかに呼ばれて出てですね、そこで、ある大学の先生が、まあ名前言ってもいいんですけど、そんなことが目的じゃないんで言いませんが、とくとくとしてその地熱発電をやってる。説明をした。役人も感心したようになって、そこのところで OK されたらなんか少し税金が出るわけですよ。補助金とかね、研究費とか。で僕は一つ質問しましたよ。このままですとすぐ周りの岩が、の温度が上がっちゃいますが、 それはどうしたらいいんでしょうかと。岩は熱伝導が低いですからね、とこう言ったら、その先生、説明ができなくなって、黒板の前で立ち往生ですよ。そのくらいのレベルなんですよね。まあ、大学の先生なんて威張ってますけども、金に目がくらんでますからね。で、この際皆さんに考えていただきたいのは、太陽光発電と聞いた瞬間に、あ、これ危ないなと、こう思う感覚がいるんですね。ここちょっと水力発電が出ましたが、昔はね、水力発電が環境にいいなんつってた時代があるんですよ。今から40年ぐらい前なんですね。それで、これはもちろん問題なんですよ。川が流れるエネルギーを人間が横取りするんですから。そしたら川はまあ全滅しちゃうわけですよ。まあそのいい例が日本では黒部ダム。世界的にはアスワンハイダム、ナイルのですね。まあ黒部ダムの下流なんか見ればわかるんですよ。ダムから下を見れば。ダムでエネルギー取っちゃいますからね。下の川はもう荒れ放題。で、時々ゲートを開けてですね、汚い水のダムに溜まった汚い水流すと、まあ、黒部ダムの下流は全滅。富山湾も一回三分の一ぐらい全部ダメになったことありましたね。それ当然で、個別にはそのゲートの開け方をどうするとか言ってますけど、そういう問題じゃないんですよ。川の流れるエネルギーを横取りしたらどうなるかっていう問題なんですね。アスワンハイダムの方がよくわかりますよ、アスワンダムね。あんな何千年も使ってきたナイル。ナイルの流れで一番大きかったのはやっぱり皆さんも学校で習ったように、流れてくる、その土砂がある時氾濫して畑に散らばる。そしたらそれが肥沃な大地となってまた、耕作ができるっていうのを繰り返してきたわけですね。ところが上から降ってくる、流れてくる川のエネルギーが減りましたから、海の水が上がってくるんですよ。それは当たり前ですよね。エネルギーバランスで決まりますから、河口の状態っていうのは。それで塩害でですね、全滅しましたね、畑が。だから、川に発電所を作るときに、電力会社とか、経済産業省は、公聴会を開きますよ。付近住民呼びますね。僕が40年ぐらい前ね、僕も言い方がね、極端だからすぐ誤解されるんですが、公聴会に付近住民を呼んじゃダメだって僕言ったんですよ。呼ぶのは、魚のお母さんだっつった。魚のお母さんを呼んで、今度人間は、そのテレビをつけて見たいというので、電気が必要だから、ダムを作りたいと。そうなると、あなたが今育ててる二人の子供さんは、二人とも死にますと。二人じゃないや、二匹とも死にますと。よろしいですかと言ったらですね、魚のお母さんは、いやまあ人間はテレビを見たいかもしれないけども、私たちは命がかかってんだから、まあ、自然のままの川を流して、残してくれと言うでしょうね。そこなんですよ。つまり、この太陽光発電もそうです。水力発電も風力発電もそうなんですが、自然に手をつけるということがどういうことかと、いうことを考えて、やはりエネルギー問題を議論したりなんかすると、まあ、いうことがですね、大切で。我々はどういう社会に住みたいのか。人間だけがいて、今、エネルギーの今の倍使う、そういう人生を送りたいのかね。それともエネルギーは少し我慢しても、やはり生物もいる。海とか山とか川も元気よく流れている。そういう中で人生を過ごしたいのか。それをやっぱり考えるのが、日本国民が考えなきゃならないエネルギー問題であって、太陽光がいいとか、原子力がいいとか、石油がいいとかいうことを考えるのは、それは専門家であると。いうふうに私は思っております。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。